ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは株式会社ビジョナリー代表取締役社長の丹羽裕介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうね、私テレビで何回も見たことがあって
ありがとうございます。
そうしたらすごい物腰の柔らかな、まあ、テレビでも、はい、物腰の柔らかい方なんだなと思ったんですけど、会ったら違うかなってやっぱちょっと思ったんですけど、
謙虚さを大事に、ね、していますね、
はい、本当ですね。まあ、皆さん、はい、ビジョナリーって何って思ってる方もいるかもしれませんが、うんうん、はい、マッチョ介護というと、
そうですね、はい、
ビビッと、
ね、そうですね、マッチョ介護ですね僕たちは、はい、はい、
そうなんですよ。で、私の中では、はい、高齢者福祉かなと思っていたんですが、うん、はい、障害福祉なんですね。
はい、そうですね、スタートは高齢者の訪問介護でスタートしたんですけど、はい、今はですね、障害者の方が、
はい、
はい、すごく多くてメインでやってます。
で、いろいろ周りに聞くと、はい、あ、知ってるっていう声が上がって、
はい、嬉しい。
で、日だまりさん日だまりさんってみんな言ってたので、
う
ん、
はい、そうですね、はい、
会社名が日だまりかと思ったら、はい、違うんですね。
そうなんです、日だまりはスタートの訪問介護の事業所が日だまりっていう名前なので、結構日だまりさんとかって言ってくださる方多いんですけど、今はもう事業所がたくさん増えて、会社名はビジョナリーなので、
はい、ビジョナリーで
推してるってます。
ということですね。はい、ニハさんも若いんですけど、いつから始めたんですか。
はい、僕今つい先日39歳になったんですけど、スタートしたのは23歳の時に、起業してますので、あっという間に16年経っちゃいましたね。
で、もともと、はい、何、もともと福祉なんですか。
もともと僕美容師をやっていて、
おしゃれです。
ありがとうございます。もともと美容師をやっていて、きっかけとしてはボランティアカットをした時に、この福祉という業界をですね、知って、すごく興味が湧いて、こっちのことを勉強しだして、もう一気に起業しちゃったみたいな、ちょっと破天荒な、
23歳で起業ってすごいですよね。
すごいですよね。はい、
初めからもう法人化。
そうです。
で、初めからマッチョ。
いや、マッチョは本当ここ6、7年ぐらいなので、5、6年ぐらいかな。スタートはもう全然そんなことなく、ただただ若い子が介護業界に来たっていうだけで、なんとか生き延びることができてたって感じです。
じゃあ最初まず23歳で高齢者福祉をやろうと、で、訪問
そうです。訪問介護から、はい。もう全然お金なかったので、訪問介護からスタートして、はい。コツコツコツコツやってました。
で、その時、丹羽さんは、じゃあ、自分は、訪問する側ではなく、介護職の方を集めて、
はい。そうですね。スタートは、もちろん介護職の方集めてだったんですけど、同時に僕は、当時ヘルパー2級の資格を取りに行って、僕ももうがっつり現場に、
はい、今でいう初任者研
修を、はい、そうですね、
へ、
出てました、
ね。そこからスタートして、はい、でしばらくは高齢者。
そうですね、高齢者やってたんですけど、僕が男性で、若かったんですけど、なんか男性需要がですね、訪問介護の高齢者には全然なくてですね、
確かにイメージないですよね。
ないですよね。で、僕だけ仕事が埋まらないので、起業した社長なのに仕事が埋まらない、やばいじゃないですか。で、どうしようどうしようってこう営業を続けていった時に出会ったのが、ちょっと重度の自閉症の男の子だったんですね。ちょっと互い行為とか破壊行為があって、近隣の事業所の方々ちょっとお手上げみたいなところを、僕男性ですし、昔僕格闘技をやってたので、
社長さん自身がマッチョ、
いや、もう全然マッチョじゃないんですけど、そういう好きだったんですね、運動が好きで、なので、なんかそういう恐怖とかもないし、殴られても大丈夫ですみたいな、そんなノリでですね、スタートしたらですね、そういったこう障害のお仕事がどんどんどんどん増えていって、
それは、G の方、社、
あ、もう、まずは社の方でした。
社の方から、はい、
依頼が増えていって、
それは訪問？
訪問ででした、はい、はい。で、移動支援が増えていったりとか、増えていってですね、いつの間にか、 あの男性スタッフを増やしていき、障害の方がメインになっていったという流れになってましたね。
で今は事業所としては、はいはい、いくつ？
今事業所が23、
23、
はい、
はい、
ありまして、今年はあと10箇所オープン予定も控えて、はい、います。
これは全国？
そうですね。もう愛知県に限らず、札幌だったり、この先日広島もオープンさせていただいたんですけど、岡山、茨城とかも結構本当にさまざまなエリアで今は展開をさせていただいてます。
でこれは事業所的に言うと、まあ、全部障害分野ではあるんですけど、はいはい、何になるんですか？
今はですね、もううち重度の方向けの日中支援型のグループホーム、これをもメインに、全国展開をしていますので、はい、重度障害者の方のグループホームの展開ばっかりです、
でもグループホームってあんまりお金にならないって聞いたことがあるんですけど、
そうですね、まあ、福祉の事業なので単体で見ちゃうと、もちろんそんなに儲からないみたいな話はあるんですけど、まあ薄利多売じゃないですけど、しっかりこう健全な運営でしっかり展開をしていくことで、まあ、利益っていうのはちゃんと取れるかなと思いますし、はい、やっぱり需要があるところなので、はい、そこはしっかり僕も展開していきたいなと思っているって感じですね。
だから、まあ、こちらにニュアさんは愛知なので、はい、でも社長は一応全国視察に行ったり、
はい、そうですね、あ、そうです、そうです、飛び回ってます、はい、
でそこの、まあ、管理者の方はこう信頼のおけるというか、
そうですね、はい、結構うち採用基準とかも高めに設定していますし、その代わり、まあ、信頼ができる、ちゃんとこう頑張っている子たちにはチャンスもたくさんあげれる会社にしたいなと思っているので、すごく若い子でその施設リーダーになる子もいますし、他のところからやっぱうちビジョナリーでなんかこういう支援したかったんだよねって言って転職してくださる管理者の方もいますし、はい、なんかそういう方たちをこう味方にしてじゃないですけど、まあ、全国展開はしっかりしていきたいなと思うふうに思ってます。
でそのマッチョなんですけど、
はいはいはい、
マッチョはいつ頃から？
マッチョをやりだしたのが2000、あれ何年だったかな、2017年とかなので、本当に今6年前とか7年前とかぐらいになると思うんですけど、
あっという間になんか広まりましたね。
そうですね、なんか3年ぐらいは全然だったんですよ。なんかまあ、SNS の一部でちょこっと盛り上がってるかなぐらいだったんですけど、この3年ぐらいでたくさんメディアに出させていただいたりとかしてですね、一気にこう広がったなと思ってます、はい、
これはだからマッチョな人しかダメですよってことではなく、
あ、もちろんもちろん、はい、
どうしてまた思いついたんですか？
やっぱり福祉ってこう人材不足ということが最大の課題じゃないですか、で僕自身が美容師をやっていて、福祉に正直全く興味がなかったんですけど、ボランティアというきっかけでのめり込んだ、もう今もこの事業が大好きで、やってるんですけど、なので何かきっかけさえあれば、若い方とか、まあ、そうじゃない方も、福祉っていうものの魅力に気づいてもらえるから、このきっかけをどうやって作ろうって考えたんですね、ってなった時に、まあ、今 SNS もね、結構当たり前の時代なので、見た目でもかっこよくて、なんか面白そうみたいなワードが使えるものって何があるかなって考えた時に、マッチョいいじゃんってなって、そういうボディービルのコンテストに出ている人たちっていうものをこの福祉と掛け合わそうってなんか降りてきましたね。
でも実際に体力いるからありがたいですよね。
はいはい、そうですね。なんか、もちろんこう体力のいる仕事じゃないですか、だからもっともっと若い方たちにも活躍してほしいし、そういう方が入ってくる業界にならないと、まあ、未来がね、なかなかないなと思っているので、それも合わせて、あとやっぱ体の使い方上手なんですよ、筋トレやってる人って。
なるほど、
なので怪我しにくいとか、そういった面でもすっごいまあ、マッチしているなと思っているので、大活躍してくれてますよ。
でまたその特典があるんですよね。
そうですね、まあ、福利厚生じゃないですけど、まあ、やっぱりきっかけ作りなので、 もうマッチョの楽園を作らなきゃと思ってですね、まあ本当に僕自身もあの昔コンテスト出てたりとかしてたので、そういう気持ちがわかるので、まあ、プロテインってお金かかるよねとかでプロテイン代とか、まあトレーニングの時間も、もう勤務時間に入れてあげて、あの仕事として筋トレしていいよみたいなことを入れてあげたりとか、はい、あとはもう、まあ、うちマッチョだけじゃなくてもあの全スタッフがそうなんですけど、うん、ジム代を無料で使えるようにしてあげて、そうするとこう本当にガチのマッチョもいるので、ちょっとダイエットしたいからトレーニング教えてよみたいな、こう、はい、結構スタッフたちが仲良く盛り上がるみたいな文化も出来上がっていて、そういった面でもこうもうとにかくこう筋トレをするというものに、なんかこう喜んでもらえる制度みたいなのはどんどんどんどん会社で付け足していますね。
それはジムはなんか提携してるジムが、は
い、そうです、提携してます。全国展開している24時間ジムのところに話を持っていって、ちょっと提携してほしいと、まあ、もちろん無料ではないんですけど、うち一人当たりいくらぐらいで、あの使わせてほしいっていう法人の契約をさせてもらって、なのでうち今週 1時間のパートさんでも事務代無料です。
すごいですね。
いいですよね。
いいです。しかも24時間いけるから、
どの時間もいけます、
ね、
でうちのスタッフに頼めばもうパーソナルも無料じゃないですか、はい、もうね、一緒にトレーニング行こうって言って教えてって言っちゃえば、ね、ただでもちろん教えてくれるので、なので全然そういうのに興味なかったけど、うちに来て、マッチョになってコンテストに出るみたいな若者も生まれてます。
すごい。さっきあの社長さんもコンテストに出てたって。
はい、そう、僕も出てました。
今も。
いや、もう今はですね、もう若い子たちに任せて、まあ、たまにあの健康のためにトレーニングは続けてはいるんですけど、あの昔は頑張ってましたね。5年前ぐらいかな、それこそ5、6年前、はい、
あれもね、食べるものから、
はい、大変ですよ。
大変ですよね。
大変です。そうなんですよ。
でも利用者さんも、はい、やっぱりなんかそのマッチョなお兄さんに喜ぶ、はいはい、女性も、もしかしたら、
そうです、女性 の、 あのトレーニングしてる方ももちろん、あのいますよ。
はあ、すごい不思議なんですよね。私服だとそんなに分からなかった
り、そうですね、はい、
ちょっとちらっと見えたら、マッチョだっていう。みんな
脱ぐとすごいですよね。
脱ぐとすごいですよね。
みんな服着てるとね、結構大きめの服着たりとかするんで、意外に分からなかったりするんですけど、なんか触ったり脱いだりとかするとやっぱすごいですね、
はあ、でグループホームはもう結構どこもいっぱいなんですか、は
い、そうですね、ありがたいことに、うちもちろん、まあ、マッチョ介護みたいなのがこう目立ってはいるんですけど、ありがたいことにこうたくさん展開していってるので、すごくこう研修制度とかそういったものにもすごい力を入れていて、結構社内の中でもこう学べる環境って作ってるんですね、なので割とその環境のおかげもあってすごく重度な方、本当にこう他のところでは断られちゃったとか、もう行き場がないんです、もう最後の砦ですなんて言ってくださる方が多いぐらい重度の方を見ているので、結構すぐ埋まっちゃうんですね、オープンすると。
これ例えばちょっと行動援護があるとか、はい、もちろんです。そういう方も受け入れて、
はい、もちろんです。うちのスタッフたちは行動援護を取ってる人たちもたくさんいますし、あの会社としてもあの取らせているので、そうですね、強度行動障害と呼ばれているような方々が、あのたくさん入居してくださってはいるので、本当に他県から引っ越してでも入居っていう方も多くてですね、割とそうですね、あのまだこれからオープンするところは空いてますけど、今すでにオープンしているところに関してはもう結構埋まっちゃっては、はい、
なんかどうしても昔はケアホームがあって、はいはい、でも今一体化したので、はい、なんとなくグループホームっていうと、こう私も娘障害があるんですけど、はい、こう軽い人しか行けないのかなみたいなイメージがあるんですけど、実はそうではない。
はい、もううちは日中支援型なので、もちろんスタッフも夜勤も常に常駐してますし、あのうち看護師配置とかもしていたりだとか、
そうなんですか、
はい、行動援護持ってる子たちを配置したりとか、まあもちろんマッチョたちも、若いマッチョたちもたくさんいますし、っていうので、本当に重度の方たち、平均区分だと、うち全体の平均でも5以上になっている。5.2 2とかなので、
6の人でもじゃあ、
はい、もう施設によっては平均区分で6のとこもあります。だってオール6みたいな。
そうなんですか。はい、わからない方のために平均区分6が一番、
ま、はい、一番上です、
ね、マックスですもんね。はい、
そうなんです。なので割と重度の方たちを、うん、まあ、見れるように、うん、まあ、僕らのその思いとしても、まあ、そういうその福祉を活用したい方はもちろんたくさんいらっしゃるんですけど、うん、本当にこう困って、うん、もう明日明後日のことが不安でっていうご家族の方たちっていうところを、うん、まあ、サポートしていきたい、救っていきたいなっていう思いがあるので、各重度の方たちを僕たちが見なければ誰が見るんだみたいな、うん、なんかそんなテンションでやってはいますね。
うん、ねえ、ちょっと前にね、はい、グループホームというと、ちょっと大きな、
はい、ありましたね。
ね、はい、もちろん他の、はいはい、事業所、会社なんですけど、はい、ああいうニュースを見ると、水増し請求とか、ねえ、ネグレクトとか、はい、ちょっと胸が痛いですよね。
そうですね。なんか、どこからね、もうスタートからだったのか、どこかでなんかこう運営上をそうしないといけないみたいな変な思考になっていってしまったのか、まあ、その辺に関しては分からないですけど、やっぱり、まあ、真面目にやっていくことが大事だなって僕は思っていますので、そうですね、はい、
なんかどうしても障害が重いと、はい、まあ、言わないからいいかなとか話さないからいいかなって思っちゃうけど、はいはい、やっぱり出てきますよね、はい、痩せてきたりとか、ね、はい、ちょっとパニックが出て、ね、はい、ひどくなっちゃったりとか、はい、ね、
あると思います。まあ、あとね、ちゃんとやっぱご家族様とね、うん、コミュニケーション取らないとダメだよなって思っています。うん、ご家族様の気持ちを考えてあげると、うん、なんか本当に重度の方だと見てくれるだけでありがたいとか、うん、なんかそういう結構こうなんていうんですか、ね、
どうしても親はね、
そうなっちゃうじゃないですか。うん、でもそうじゃないと思うんです。うん、僕らもちゃんと家賃もいただいてるし、うん、国からお金もいただいてるやつなので、うん、ちゃんとご家族様の人生もサポートするつもりで見ていくって考えれば、今お子様がこういう状態ですとかって、うん、家族とちゃんと連絡を取り合う、うん、うちもちゃんと公式 LINE を使って、普段の様子だったりとか ご家族様の要望だったりとかをこうスタッフたちと連絡をやり取りするみたいなこともしていて、うん、たまにこうお正月の時に帰ったりとかする時も、うん、すごいこんなにおとなしく一緒に過ごせたお正月は何年ぶりですみたいな、うん、お手紙とかメッセージが届いたりとかしていて、うん、そういうのにすごく僕はやりがいも感じているなと思いますし、うん、まあ、ちょっとでもこの福祉の業界に若い子たちが入ってくるっていうものに、うん、こうちょっとこうになっていけたら嬉しいなというふうに思ってますね。う
ん、だから、まあ、年齢の高い方ももちろんビジョナリーにで働くことはできるんですけど、はい、平均年齢的には若いですよね。
もう30歳前後だと思います。下手するとまあ毎年新卒も4月にドカッと入ってくるので、4月とかにやってくるともしかすると20代いいかなって思いますね。
でも逆に言うとこう、はい、若い人たちが福祉に憧れを持って、はいはい、夢を持って入ってきてるっていうことですよね。そうですね。
なんか、まあ、どこまでねその夢とか、うん、今の子たちって夢とかまでまだ持ってない若い子多いじゃないですか。まあ、
そうですね。
はい、けどなんかいい仕事だよねとか、うん、なんか人のために慣れてるって楽しいよね、うん、素敵だよね、そんなテンションでいいと思っていて、うん、僕はなんかそういう若者が福祉もいいじゃんっていう、なんかそんな選択肢に入っていくことが、うん、なんか起こるといいなと思っていて、うん、そういう子たちが増えてきているっていう感触というのがイメージもあるので、
はい、いいですね。
これをもっともっとこう広げていけたらいいなというふうに思ってます。
なんかやっぱり福祉ってこうなんて福祉で儲けちゃいけないみたいなのが浸透してるけど、はいはい、でも福祉でこう儲けて、はい、ね、
はい、
いいねみたいに思われるって大事ですよね。
大事ですよ。仕事ってまずはちゃんと儲かってる稼いでるじゃないと、うん、その真似したいって思わないじゃないですか、うん、で真似したいって思わないってことは、うん、その業界盛り上がらないので、うん、やっぱりそのちゃんと稼ぎ方大事だと思うんで、ちゃんと真面目にやって稼ぐのであれば稼ぐべきだと僕は思っているので、
そうですね、はい、本当に
あとそれのなんか見せ方とか、うん、稼いだお金の使い方に問題があってなんか炎上する人も多いですけど、うん、しっかり稼いで、うん、しっかり展開して、うん、みんなの給料を上げて、うん、いい生活して、うん、そのちゃんと自分もですし、うん、ご家族様もですし関わる方みんなが人生充実していくという状態を作っていくことが大事かなというふうに思ってます、うんうん、
ね、憧れの仕事ナンバーワンにしたいですね。
したいです ね、はい、なんかちょっと余談になっちゃうんですけど、僕最近たくさん取材をいただくようになって、海外からも取材をいただくことが増えたんです、でやっぱり先日アメリカだったりとか、ドイツだったりとかからの取材をいただいたんですけど、やっぱ同じように介護という仕事のイメージがあまり良くなくて、若い子が働かないからすごい困ってるんだみたいな、でなんか日本に面白い会社があるっていう噂を聞いて、ちょっと取材をさせてくれみたいな感じで来たんですけど、なのでこの福祉のイメージを変えて若い子たちが働いていくっていうのは、日本だけじゃなくて海外にも求められていることなんですよ。
本当ですね、
はい、めちゃくちゃいい仕事じゃないですか、うん、そんな夢があるというのか未来がある仕事ってなかなかないので、ここはもうぜひ僕も担っていきたいなと思うし、若い子たちチャンスですよっていう、
本当です ね、
はい、ね、伝えていきたいなと思いますね。
障害家族も結構一緒で、
はい、
子供に障害あるのに明るいねとか、どうしても暗く思われるんだ、
変な話ですね、
変な話ですよ ね、
変な話、
別に子供が健常でも暗い人は暗いし、明るい人は明るいのに、は
い、
なんかやっぱりイメージってそういうもんなのかなみたい
な、何なんですかねこのイメージって、
そうですよね、不思議ですよね、なんかもう社長は次々に夢を叶えてる気がするんですけど
全然全然
まだ夢は、
そうですね、もう夢とかって言い出すといっぱいあって、もちろん先ほどこうお伝えした全国展開とか、海外でみたいな夢もあるんですけど、僕はその先ほど言ってこう障害者の方々も明るく生きていってほしい、ご家族様も別に明るくていいじゃないですか、で僕この障害者の方たちに足りてないと思っているのが、競争だと思ってるんですよ、争い事を、
ま、その
ちっちゃい頃から学んでない、
だから
社会でちょっとこうなんていうんですかね、戦えないみたいな、そのギャップが生まれてると思ってるので、この競争を覚える環境を作りたいと思って、今利用者さんたちも筋トレ頑張ってる子多いんですよ、なので障害者の方たち向けのボディービルのコンテストを開催しようと思っています。
うわ面白いですね、はい、
スポットライトを当てて、しっかり競争させる、もう1位2位つけますよ、しっかり競争させて勝った負けた、これをステージの上で争うということを、障害を持っている方たちにもちょっとこう覚えてほしい、やってほしい、体験してほしいなと思っていて、これの開催をですね、まあ、今は目の前の目標夢として、ちょっと動いています。
すごいですね、じゃあまず予選がある感じです
か。そうですね、でなので、まあ、うちも今全国に施設あって、施設ごとにマッチョたちが利用者さんにスポーツとかこう筋トレを教えたりしているので、全国から一箇所に集めて、コンテストを開催できたらなというふうに思ってます。
だってなんていうのかな、こうなかなかこう食べ過ぎちゃって、まあ、太っちゃってっていう子たちも結構いるじゃないですか。
そうですね。多いですね。はい。
で、そこをちょっと体の絞り方を教えてあげたら、はい、ハマるかもしれませんね、本人も。
やっぱ運動って、何ですかね、ストレス発散とか、やっぱこう睡眠につながったりとか、すごくこう穏やかに暮らしていくことにもすごく効果的なので、本人さんもなんか分かんないけど、こう毎日充実してきたなって感じてもらえると思いますし、全然自分の変化が見えてきて楽しい、毎日コツコツやることが習慣づいて、なんかこう人生が変わっていくみたいなものも、僕はこうなんかちょっと経験体験させてあげれるのかなというふうに期待をしてますね。
どうしても支援学校に行ってる時はこう体育もあるし、はい、体を動かすんですけど、はいはい、まあ、卒業して事業所に行き出すとなかなかそういう機会がないから、ちょっと体型がね、はい、太っちゃったとか、私の友達でも朝晩歩い、はいはい、一緒に歩いてるとか、ね、
やっぱり僕らも移動支援で あのジムに行くとか、はい、散歩に行ってほしいって依頼やっぱ多いですもん。
あ、
ちょっと太ってきちゃったから、ランニングしてほしいとか、ジムに行ってちょっとトレーニングしてきてほしいとか、あるので、やっぱご家族様がね、ちょっとこう不健康に、ね、なりつつあるんじゃないのかっていうのを心配されている方は多い印象ありますね。
なるほどね、はい、でちなみにどうしてもあの、はい、私のイメージだと、はい、こう福祉業界って女性の方が多いのかなと思うんですが、ね、男性もあの働いてる方結構いらっしゃるんですよね。
はい、うちはむしろ男性の方が多分多くて、あのパートさんとかも入れての平均取ると多分5対5ぐらいなんですけど、正社員で行くと圧倒的に男性の方が多いですよね。
羨ましがられますね。
それすごい言われます、はい、男性多いのっていう、なのでそうなんですよね。なんかじゃあちょっとスタッフの写真撮ろうかとかって集めたりすると男ばっかりになって、
マッチョな感じ
で、そうなんですよ、なかなか珍しいあの形にはなってますね。
でちなみに、はい、あのまあ、利用者さん今割といっぱいっていうことなんですけど、はい、職員とかパートさんはまだまだ余地はあるんですか？
そうですね、あのやっぱり展開もたくさんしているので、あのでもうち本当ありがたいことに、今年、まあ、もうすぐ3月で、ね、年度終わるんですけど、今年度、応募数で800件くらいあったんです、年間応募数が、SNS だったりテレビ見たりとかで、ですっごいたくさん採用はさせてもらっていて本当ありがたい、あの状態ではあるんですけども、まあ、来年度も、まあ、100名近くパーツさん入れて100名近く採用していきたいなと思っているので、もちろんご興味ある方は、ぜひぜひですね、なんか応募していただけたら嬉しいなというふうに思ってます。
これはじゃあ株式会社ビジョナリーで検索、
そうですね、
マッチョ介護とか、
マッチョ介護で検索していただいても大丈夫です。そうするとあのホームページにチャットが出てくるので、あのチャットでも気軽に、興味あるよって言ってくだされば、あのすぐ人事が返事しますので、
で逆にあのボディービルやってるんですけど、はいはい、まあ、あのボディービルに力を入れたいので、はいはい、あの普通に就職できないので、アルバイトしたいとか、そういうのも
全然 OK です。もう僕らやっぱりきっかけさえ、持ってもらえれば福祉にね、興味持ってもらえると思っているので、はじめ福祉に興味なくてもうちのこの社風だったり文化だったり、そういった雰囲気だったりが好きで応募してくるという方も、あの少なからずいますので、はい、ある意味僕それが会社の組織の力でもあると思ってるんです。 うちが今グループホームやってるけど、今度はこういうことやるぞっていうと、みんなよしやるぞってついてきてくれるんで、なんかそれもあのいい文化だなと思っているので、はい、全然今福祉に興味ない方でも、はい、興味があればぜひぜひ応募お待ちしてます。
意外にあの福祉職じゃない人の方が、って言ったらちょっと語弊があるんですけど、はい、福祉を知らない人も、あの割とこうゲストさんで話を聞いて、あの、まあね、あの庭社長もそうなんですけど、僕もそうですね、いい力を発揮するんですよね。
そうなんですよ、まあそもそも優しくない人だとちょっと難しいかもしれないですけど、そういったこう人に対する思いがある方であれば、もちろん福祉で経験ある方も大事ですし、そうじゃない別の経験をたくさんされてきた方っていうのもめちゃくちゃ活躍しますね。はい、
ぜひあの庭社長と働きたい方、
そうですね、
まあ、でもあの社長がいいから下がいい人が集まってですよね。
ありがとうございます。
ぜひ株式会社ビジョナリーで検索をしていただきたいと思います。はい、そしてもしあの、宣伝でもいいですし、言い足りなかったこととか、
そうですね、あのもうありがとうございます。すっごいたくさんねお話しさせてもらえて、あの言いたいことは言えたかなと思うんですけども、本当に今なんかこの話を聞いて福祉にちょっとでも興味持ったよとか、なんかいいかもって思ったぐらいの人も気軽に一回こう飛び込んでみて体験経験してほしいなと思っていますので、あとはマッチョ介護覚えておいてもらえたら嬉しいなと、思います。
はい、で、もしも利用者さんも空きが出る時もそうですね、あるので、
もう空き待ちっていうのも常に 把握させてもらって、オープンしたりとかした時にご案内もさせてもらっているので、はい、もしそういう系でも、ご興味ある方、
はい。
はい。ぜひぜひ、うちの家族、マッチョたちと、ちょっと仲良くなってほしいなっていう方はですね、はい、連絡いただければと思います。
ぜひ、株式会社、ビジョナリー、または、マッチョ介護で、
マッチョ介護で、
検索をしてください。
はい、よろしくお願いします。ね、
まさに、福祉で世界を動かす、はい、ということですので、本当に、なんていうのかな、福祉は明るい、福祉の未来は明るいと思いますので、はい、ぜひ皆さんね、マッチョ介護していただきたいと思います。は
い、
今日はね、本当に貴重なお時間をありがとうございました。
ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
ともみとともに、今日のゲストは株式会社ビジョナリーマッチョ介護の代表取締役社長丹羽祐介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。